作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めさせていただきます、塾生の船木谷江です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げた30分間をお送りしようというものです。それでは今回参加してくださる塾生の皆さんお願いします。
SF 担当友野です。
はい、作中の人物を誰か一人殺すと言われて悩みまくっている海田です。
早くビールが飲みたい、日本映画大好き新町です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回はちょっと物言わぬ新塾生と言いましょうか。
塾生だったや。
ちょっと風変わりな新メンバーがいるのですが、この子は喋れないのでどうしましょうかね。じゃあ私から紹介させていただきます。我が家のただひたすら髪が伸びる人形、だるま人形ちゃんです。ようこそ。でこの人形なんですが、遠野さんにちょっとしばらく預けて様子を見ようかなと思っているのですけども、やっぱり一緒に生活するんだったらね、名前とか、で、何々ちゃんって呼んで、こう、なんか反応があったら面白いなと思うので、名前をどうしようかってことになっています。
まあ、ブログに書くときもね、ただ人形っていうだけではちょっと味気ないのでね。
遠野さんっていっぱいもう人形がいますからね。もう
どこがただの人形ですから。
今回は違います
よね。今回は多分違うと思う。
今回は違う
よ。今回こそですよ。
今回こそ。ちゃんと、おもてなしをしないと。
はい、どうぞよろしくお願いします、はい、そのためにもお名前考えなきゃ。
名前ね、難しいですよね、こういうのね、
はい、今のところ案としてはこうエビちゃんとかおいそちゃんとこう、船木蟹江からの家から持ってきたということで海産物系候補に挙がっている。さあ、まあその人形の名前についてはまた飲み会でおいおい決めていきましょうということで、お待たせしました、中山先生お願いします。
はい、会議について会議派からひょっとしたらあるんじゃないかなと思いかけてきた中山でございます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
とっさが危ない。
大丈夫なんですか。
とっさ危ない。
泣きました私あれ見て。買って4ヶ月のパソコン
2台いっぺんにっていうのがね、なんやろね、かっこよかったんなかったな。
ですかね、大丈夫なんですか。
大丈夫、まあ本人は大丈夫、まあ、みたいですけどね、はい。
その彼の周りは、とっさん、
とっさん面白いね、あのね、とっさんのライブで次々と会が起こってるみたいで、照明がぶら下がってるの、舞台で、あの人はあの笑いの舞台の音声とかもやってるんですけど、照明がぶら下がってる、照明がね、下にカクッと落ちるんだ、わかる。上にキュッと上がってる。怖っ。そんなことあって。
それ、お笑いの舞台でですか。
お笑いの舞台で。
もう、階段とか関係ないじゃないですか。
う
ん、
そう。だからもう、とさ、危ない言うて。上に上がるって絶対見えへんから。
すごいな。
引力に逆らってるやん、もうそれ。
はい。そのとっさんは、あの、話題のとっさんは、オフィス一郎の方の、方なんですよね。
カイチャンネルのね、はい、技術担当者で、
はい、で、トンさん、こちら、うん、今作劇ネトラジーをしているのは作劇塾の方でして、はい、まあ作劇塾塾生という肩書きを我々共通で持っているわけですけれども、うん、あの私ももう少しで作劇塾塾生 1周年になるところなんですけれども、
おめでとうございます。
はい、でその1年間こう塾生を名乗って名刺をこうイベントとかで塾生ですって言って人に押し付けていく1年間だったんですけども、やっぱり作劇塾塾生っていうと、あの皆さん結構、あ、そうなんだ、じゃあ中山先生のことよく知ってるんだねっていう風に、あのこうイベントの同士、イベントで知り合った人同士からもうちょっと違う扱いをしていただくことが、あのもうちょっと踏み込んだ扱いをしていただくことができて、あ、その名刺と塾生って肩書きすごいなと思ったのですけれども、皆さんはそういう経験とかありますか。塾生であることを活用したこととか、塾生だ ということで、
まあ、活用というか、うん、あの中山先生のお知り合いの、はい、浅尾紀彦さんというあの B 級映画研究家とか、はい、まあ、その他いろいろ肩書きのある方なんですけど、その人が主催してる、はい、あの無人島パーティーという、はい、あのまあ、集まりというかそういうのがあって、うん、あのまあ、そこにはそういうクリエイターの方も来れば、まあ、それ以外の人も来たりするっていう、まあ、交流会的なものなんですけど、そういうところに中山先生とこの塾生さんだからっていうのであの潜り込ませてもらったりとかいうことは何度もありますし、去年もありましたからね、それが。でそこで紹介してもらった方とか作家さんとか編集さんとかとかもいるので、そういうところは、まあ、中山先生つながりっていうことでは活用してますけどね。
私はやっぱりあの2年前になるのかな、あの夏のお化け屋敷の後の階段階、 あの時、うん、そう階段さんと2人でお手伝いしていて、うん、終わった後飲みに行ったりとかする時に、うん、やっぱり普段飲めないようないろんな人と飲んだり話ができてというのはやっぱり塾生であってよかったなと思いましたよね、うん、お客さんだとやっぱりできない、
そうですよね、う
ん、あれは貴重な体験だったし、それでやっぱり自分の中ですごい勉強になったこととか、やっぱり、うん、すごいなっていうプロっていうか、それはプロですよね、プロの世界やっぱ会話を見て、あれはすごい刺激的な体験だったなと今でも印象に残ってます。
横澄さんすごいんですよ、あのね、ま、あの谷口くんとかね、亜美くんもねめちゃめちゃ爆笑させた女、
すごい
爆笑させるやん芸人が、爆笑してました。
2人ともめっちゃいい人たちなんですよ、すっごいいい人たち、もうどうしようっていうぐらいいい人たちで、すごい会話がね、すごい弾んで、もうこんな私のようなね、すごい素人でもすごい話しかけてくれて、本当に私は亜美さんと谷口さんは応援してますからね、はい、ここ大事です、応援してますからね、知ってるということで、すごい、うん、プロってこういう人たちなんだっていうのをやっぱり身近で感じて、みんないい人やなっていうのはすごい感じました、
う
ん、
なるほど、こうやっちゃうよね、そういう風にプロの方と出会える、会話できる、うん、お酒が飲めるっていう、すごいですね、肩書き、着席塾の肩書きだけでそれができるっていうのが、肩書きの影響力をちょっと今実感しました、うん、でも肩書きってあの名乗るのにちょっと勇気っていりませんか、うん、例えばなんかちょっとあの釈益塾だけじゃなくても私何々の資格持ってるんですっていうのもある種の肩書きじゃないですか、うん、そしたらあじゃあできるねこれやってよみたいな感じでいきなりなんかの組織に入った時ポーンと仕事を割り当てられたりとか、そういうトラブルとか影響とか、
自分が責任を持てることだったらウェルカムだから逆に名乗るかもしれない、私これできますとか、それで役に立ったりとか、自分がやっぱり経験してその経験値を増やしたらすごくいいことじゃないですか、だから自分に自信のある肩書きだったら私はあえて言っていくかも、だけれども自分に自信がないとか責任が取れない、これはダメだなとか責任取れないなって思ったことに関してやっぱり名乗るのはすごく勇気がいるし、実際名乗れない
ですよね、
だからもしかしたら私塾生でありますということも、そう私のようなこんな劣等生が塾生と名乗っていいのかと思った時に、やっぱりその名刺とかでも塾生って書くのはどうしようと思って、未だに名刺が作れないそういう自分がいる、
うん、まあ、塾生っていう以外にももう一つぐらいあった方がええなとは思うんですよ、うん、あのイベントとかに行ったらそれは塾生っていうのは通じると思うんですけど、 それ以外のところへ行ってで自分のことをなんか紹介せなあかんってなった時に、作劇塾のことを知らない人も当然いますし、うん、中山先生のことを知らない人も当然いますから、そういう人らに対してどうアピールするかってなったら、うん、まだそれはそれで考えんとあかんなとは思いますけどね、うん、
あの我々の世界っていうのはフリーランスなので、そのやっぱ肩書きがないとそのまあ、お仕事もらいますし、お前何者やっていうわけだよね、会社の人だったらどっか何とかの会社に勤めてる何とかですとか、まあ、営業やってますとか人事課ですっていうことなんですけど、我々はそういうのないので、だからあのそれものすごく大事なんですよ。で宮崎駿監督もね、なぜあの13とか14みたいな微妙な女の子を主人公にして作品を書くのかっていうことを言われた時に、その男の子はやっぱり何者かでないと書けないと、
うん
うん、だから単なる少年少年では物語引っ張れない、だから何者かである、で女の子はそれ可愛い女の子で許されるんだよねみたいなことね、インタビューでおっしゃってたんですけど、 まあ、それも可愛い女の子やから。
可愛いってことが多いですか。
あなた方自分のことと思ってなかった。
どうしよう。可愛い男の子はダメなんですねと思いました。
可愛い男の子はダメやった。男はやっぱり何かでないとダメ。肩がないとダメ。だからパブーは男校で働いてる男の子やったらするじゃないですか。だからそれと一緒でやっぱり我々はやっぱり何者かでないとっていう。で何者かでない時は、だって学生だとか学んでる場合だとか、でも、あの、昔はよく出てたもんで、だから、書生であったりだとか、助手であったりとかっていう肩書きをもらってたんだと思うんですよ。やっぱ肩書きは持たないと、我々の世界は。うん。それはまあ、皆さん方はまあ、会社にお勤めなので、あれかもわからないけど、この仕事をするならば、いる。うん。でないと仕事来ない。うん。
じゃあ、先生、肩書きっていうのは、自分で自由につけちゃってもいいもんなんですか？
そうですね。だから、あなた方は今日から作家って言って名刺作って、あの、持って行って作家ですと言ってもいいね。ただし、何をお書きになりましたかって言った時、ないですって言ったら作家ちゃうやんって言われてるんです。そうい
う話。実績と、そうそうそう、見合う肩書きがないと、
そうそう、
あの、ある種の詐欺になります、ね、
うん。だから、作劇塾って偉い、そういうことなんですよ。作劇塾であると、やっぱ分かってる人には、あ、作家じゃないんだけど、作家目指してんねんなって。じゃあ、こういう人と会った方がいいよとか、じゃあ、こういう人紹介してあげようかとかっていう、それがあるわけよ。
うん、
あの、言うたら仏教の世界で言ったら、とかで菩薩なんですな。プロが如来で、素人が人間だと。その間にいる菩薩なんですよ、君たちは。
小説菩薩ですか。
小説菩薩、シナリオ菩薩。新しいのがキャラで。ちょっと、当時のマンダラに、ね。
そして、プラ菩薩がない。
菩薩いいな。
いいですね、菩薩。
これから菩薩にしようかな。
名刺はそれで。
私も分かりました。美女菩
薩。美女になるとこういう子だね。ならないかもしれないね、これ。
うわぁ。
肩書きハードだな、菩薩。いいですね、菩薩。
いいですよね。
私ちょっと、肩書きにする威力をしましたよ。
これでいこう、我々でし
ょ。我々は、よしよし。
余計なもんをやってしまったかもしれない。
何をよっしゃる、うさこさんよ。ひょうたんから困ってね、これは。
そうですよ。ちょっとこのテーマにして、後悔しました。
いや、でもそれでね、だって名刺に、普通作家志望とか、ちゃんとこそこ熟成って書いてあるよ。え、菩薩って。
ネタにはなるわ
ね。ネタにはなるわね。
中山さんのところの人、みんなおかしくなっちゃった。
知らない人が菩薩って真なんですかね。
それはそれでなんかこう、いい話はね。
死ぬか生きるか、厳しいなってことだよ。
進んでますので、香典くださいみたいな。なるほど、まあ、その肩書きなんですけれども、我らが中山一郎先生は、イベントなどで紹介されるときに、会議収集家と、あの、よく名乗られているというか、そうですよね、肩書きが。あの、いろんなイベントを見てたら、小説家の先生ですみたいなことを言われたら、わざわざ会議収集家ですって、直されることもあったりするんですけれども、先生は会議収集家という肩書きに何かこだわりとかあるんでしょうか？
いや、これこだわりじゃなくて、その、前ね、京極夏彦さんが、あの人デザイナー、衣装家なんですね。はい、で、ちょっとお話ししてるときに、僕衣装家なんだけどね、と。名刺のデザインとか誰も頼み来ないんですよって、京極夏彦に名刺のデザインだから誰も頼めませんやん。うん、だから俺が、じゃあ頼みますわって言うて。そんな京極さんが、じゃあ名刺作りますって言って、僕と木原と丹治さんと丹治君の分を作ってくれて、その時に肩書きに会議収集家と名付けてくれたのが京極さんです。うん、で、丹治君は、会議編集、うん、で、京極さんも、会議愛好家っていうので、名刺作って、共同の名刺作ったんです。
お揃いなんですね。
お揃いの名刺作ったの。で、京極夏彦さんは名刺持たない人なので、うん、唯一の名刺がそれなんですよ。
じゃあその4枚の名刺持ってる人めっちゃレアちゃいます
ね。
4枚コレクターズアイテムですね。
っていうかロイヤルストレートフラッシュ
ヤフオクで売られてないかな。
うんうん、
だから会議収集家っていうのはそういう、だから京極さんがつけてくれたっていう。うん、まあ以降、会議収集家っていうのを、まあ、確かに便利だなと。
うん、
階段集めてますっていうので。
じゃあ、この会議収集家の週に、あの、ちょっと見ない鬼、草かむりに鬼の漢字をつけてるのも、京極さんのこだわりで。
で、これ、収集って普通の感じだったら、ゴミ収集者の収集
ですね。
ゴミちゃうわいみたいな。
うん、 なるほど。
で鬼というか、まあ、ちょっと階段を思わせたりするじゃん。この辺が強豪なぜかのセンスなのかなと思われるんですけど、
うんうん、じゃあちょっとこうそういう肩書きを考えるのにも一工夫いるというか、
いるですね、
なるほど。じゃあ次に名刺作るときにはなんて書こうかなと。
じゃないの、
じゃないの。
では
僕は作ら
せて。あんまりわけわからん名刺書いやって話題にはなるけど仕事来ない、ね、
そうですね。やっぱり肩書きというのはその人の人となりとかが分かったりするんで、ちょっと
だからやっぱパーティーなんかになると、はい、やっぱり あの人何してる人とかでも聞くじゃないですか。分かる、何してる人って何にもしない人がそこにおったらあかんわけで、何かしてるからそこにいるわけで、だそういう意味でやっぱり何してる人っていうのはいるよね。で作劇塾っていうのはだから学んでますっていうことが堂々と言えるわけなので、だから便利だと思うんですけど、これは使えばいいと思うんですよ。プロと名乗ってるわけじゃないし、だからって素人でもないって、
はい、
菩薩ですね、まさしく。まさしくですよ。
今あの先生のお話をお聞きしてて思ったのが、肩書きというのはあの小説でいう肝の部分なのかなという感じがするんですけど、
肝というか
そうでもない、
あの紙じゃないかな、
紙ですか、
うんうんうん、
だからそのあの例えば資格とか免許があるってわるわけじゃないですか、我々の世界っていうのは。だからそれはやっぱ肩書きで行くしかないんです。肩書きが全てなんですよ。で作家と名乗ったからにはやっぱ作家の仕事をちゃんと取ってきて、それがこなせるじゃないと作家とは名乗っちゃいけないだろうし、エッセイストってなったらやっぱり仕事を自分で名刺持っていって、まあ、出版社とか、からまあ編プロだとかに売り込んでいって、エッセイの仕事をちゃんと書いて実績を積み重ねていかないと、そのための面は肩書きでもあるんですけど、だから肩書きがない頃に営業もできない。でこれもだから卵が作家、鶏が作家になっちゃうんですけど、肩書きがないとその営業に行けない。でも営業に行くには肩書きがいるんだけど、じゃあ何もない まだデビュー前の人間は何をして行けばいいの。肩書きないわけやから、肩書きのやつが原稿貸してくれたいってお前何もやってなるじゃないですか。何もでもないんですとも言われへんわけやんか。でそこで言ったら、じゃあエッセイスですとか作家ですとか、じゃあ さっき言ったように何が書かれましたか、いや何も嘘やんってなるわけやんか。作劇塾生ってものすごく便利なんだから、それは僕はそう思う。だから僕はそこで苦労したんですよ、20代だから。私はまあ何やろ、作家でありたかったんだけど、作家っても小説書くだけは作家だって、まあ、シナリオ書いたりだとか企画したりっていうね。これは大変だから、自分でオフィス、あのオフィス二郎の前身だけど、中山一郎事務所、ジャックフォードプロダクションっていうのを自分で勝手に作って、個人事務所にして、でジャックフォードプロダクションの名刺を自分で作デザインして作って、それ巻きました。でそのじゃあジャックフォードプロダクションは一体 どういう人たちが仕事してるんですかって、その時に、まあ、当時キッチュね、今の松尾隆さんとか、ああいう人たちにどんどんあの話をして、小松武夫さんにも電話したりなんかして、名前貸してくれませんかって言って、ほんで、まあ、そういうバックボーンがあって、あ、こういう人たちと仕事をしてる、あるいはこういう人たちのお墨付きがあるなら確実ですね、やっと信用してくれる。でないと何者でもない、ただ作家になりたい中山一郎でも誰も愛してくれないし、そんなの酒飲ましてくれるわけないし、でもバックボーンっていうのはもっと大事で、だからバックボーンと仕事をしたら、多分じゃあこの人は外せないよね。まあ芸能で言うたらマネージャーがそうじゃないですか。マネージャーと仕事するわけないんだけど、マネージャーがいるからこの芸能人のスケジュールはなんとか抑えるし、このマネージャーのいるそのプロダクションにも他にもいろんなタレントさんもいるだろうし、そこのプロダクションとの結びつきで他のプロダクションだったら制作会社っていうのがあるから大事にするっていうことで一緒で、だから我々やっぱりあのフリーの人間はそこがものすごく大事。だから肩書きいるんですよ、名刺いるんですよ。
なるほど、じゃあ作劇塾というのはすごいもう最強の鎧みたいな。そ
うだから今までもう、もう何十何十、30、40人ぐらいはいたのかな、でも延べで作劇塾名刺持って営業してるで誰もしないのよ。で結局仕事がないまま辞めていって、今何人かコンビニでバイトしてたりするんだけど、なんでやらないのかなっていう。 だって大学卒業して就職活動するのもやっぱり何十社って回るやんか。我々でも原稿を持って何十社回るわけですよ。
うん、
だったら作技塾の塾生だったらそれを生かして今のうちにツバつけとこうや。ヘンプロである人間だとか編集の人間だとか他の作家さんでも映画やってる人でもシナリオやってる人でもあるいは他のお客さんでも僕の周りのお客さんもそうじゃないですか。いろいろ会社持ってる人もいるしデザイン会社もあるわけやし、そこはまた裏でどういうところとつながってるかもわからないし、
うん、
うん、だからそういう人たちにまず覚えてもらう。うん、でやっぱブログは書いておくこと、名刺もらったら必ず検索するか、そういう人たちをね、何にも出てけなかったら名刺だけ書いてあるやんか、そこでブログなり何なり出てきたら、あ、こんなことやってるんだ、それ読んだら本当はそうすか、何をしようとしたら分かるじゃないですか、
はい、
だからブログも書けってそこなんですよ。で必ず皆さんがその名刺持って行って売り込みしたら必ず話してるふりをしながらこうパソコンでバーやってるわ、検索してるんです、それ
へ
え、そうや、どこの誰かわからんもんね、仕事なんか与えられへんか。でも、うん、出てきた、あ、こういうことやってる、ブログも書いてるし、こういう活動やってるし、あ、こんなもん出てきたわっていうことになると、でまず作劇塾の塾生でしたら、作劇塾出てくるやん、ちゃんとホームページもあるわけやし、でそこに中山千穂がいるわけやし、そこでいろんなイベントやってて、あ、そこで、あ、こんな人たちと仕事やってるんだって、それは一つ免罪符ですよ。いかに使わない手はないじゃないですか。でそこにブログ、なんでそこに熟成のブログ貼り付けてるか、あ、ここにほんまにこの人おったわって信用性になるわけじゃないですか。
あ、
でそこでブログを読んでくれるっていうところになっていくと、でそこで初めて、あ、この人はこんなこと考えてんね、こういうことやってんね、こういうことがこんなとこに行ってこんなことしてんねなって分かってくるっていうことで、でなんかその人分かったような気がするじゃないですか。だから印象も残るし、でその時仕事くれたけど、あ、例えば、あ、この前なんかヨーロッパ旅行行ってた、ほら勝ちたい子がおったなみたいなところで、だからそれでちょっとその関係で、あ、ちょっとあの子の仕事頼んでみようかなってことありえるわけやんか。
うん、
名刺渡してるからあるわけで、なかったらそんなこと絶対あるわけないやんか。
はい、
名刺も渡してるのに、あとこの電話ってあるわけないやんか。
おお、悪い怖い。
よっぽど美人だったらね、そういう人に持ってたら、その子に電話きれいだからみたいな、うん、
よっぽど美人だったら、名刺渡ってたら、君、電話番号忘れてた。決して、そんな個人的に聞いてた君の才能がなんかいいかなと
思って下心が分かんない、どんどんどんどん。
でも美人っていうのもある種の才能ですよね、
はい、美人もある種の肩書きを顔につけてるようなもんかなと思うんですけども、いや、そう考えるとやっぱりブログもやった方がいい。
いや、だからそうなんだ。僕がやれるからやった方がいいんですって。
はい、
うん、だからそのために塾も持ってるわけやから。だから僕が、はい、だから当時欲しかったもの、デビューする前に欲しかったものは全部こう用意してるつもりです。はい、業界とのつながり。業界とのつながりがつながれへんねん。
うん、
一個人のど素人やったら、うん。そんなどこの人も、どんな編集の人も、どんなメーカーの人も、どんなプロデューサーも、誰それ、君誰って。で俺の時でもまだネットもなかった時代からね、でブログさえもなかった時代にどうやって売り込んで、で 言うたら売り込んでどうするか、その人が仕事をもらってお金出させるわけじゃないですか。どこの馬の骨ともわからない、また大阪からのこのこやってきたようなのがね、いかにも仕事はありませんみたいなやつが信用してくれない、できるかそんなんっていうのをなんとかとうまく言って、じゃあ君面白いねって仕事あげようって、うん、どこまでやるわけよ。それはまあ何十回と足運ばんとかやろうし、やっぱ肩書きもいるし、バックボーンもいるだろうし、自信もいるだろうし、そういう世界ですよ。
うん、
だから、だから作品技術というのは別に、もちろんここでその作品 を出して合併やったりだとか、いろいろ話したりとか学んだりもあるかと思うけども、作品技術にいるということがどんだけ世の中に対して有利なのか、自分が行こうとする世界に対してね、というのは、それは、トンの子に言ったように俺のことを知らん人もいるし、何やん、作品技術っていう人も、その方が圧倒的に多いっちゃ多いやんけど、でも、検索で出てくんねんから。
はい、私も実際に全然知らない中山先生のことを全然知らない人に名刺を渡して、へーって言ったらその場で検索されて、うんうん、あ、この人ってやられたんで、うんうん、あ、先生、ホームページ持ってきてよかったって。
うん、この人、指名手配されてますね。
ああ、
で何したんだ
それ
なんか怪しげな話じゃ、ちょっと待って、
それがちょっと、それにネタになるから、
いいネタです。
でもまあそういうことなんですよ、うんうん、だから前もちょっと話したかも分かりませんけども、まあ、僕の、教え子が昔ちょっと、まあ、ちょっと階段をね、その書いて町おこしのサンプラリーで、
はい、
各その商店街でなんかそういうとこあるらしいんですよ。それを取材するのに熟成やったんですけども、やっぱりね、 何にも取材できませんでしたってボケが返ってくるわけよ、ボケが。いや、僕一日中足、あちこち回ってね、話したんですけど、誰も、その階段持ってませんわ、って。お前、自分は作品の人間って名乗った？いや、名乗ってません。なんで名乗らへんねん、話やんか。うん、ある女の子はなんかもう疲れて、茶店に入って飲んでたら、まあ、おばちゃんが、どうしたんとか、しんどくらねえって、実は私、階段集めてるんですが、なんでって言ったら、私、作家志望で中山一郎先生のお弟子さんで、中山一郎先生、作家さんがいまして、作家さんのお弟子さん、ちょっとこっち上がれ、こっち上がれ、言って上がって、でそこでなんか特別にお茶とケーキもらって、でちょっとあんた、なんかこの前あった話あるやん、言って聞かせてもらったっていう。
へー、
うん、だから、それで、なんで中山一郎作品塾っていうのを言わないし名刺も持たないのと、うん、それで歩き回ってもそれは誰も何も話してくれへんやんがって、うん、そういうもんなんだよって話やね、うん、うん、で言ってもねみんなね名刺も持たないし名刺も配らないんだよね、うん、うちの8割はそんなんやったわ、うん、でまだそんな段階じゃないです。じゃあいつの段階なんやって作品塾に段階もこともないやんか、私素人だって言うてんねんから、はい、素人なんだけども、うん、こういうところで学んでますっていう、はい、でこんだけのバックもありますってさっき言ったホームページ見たら全部わかるわけやから、だからそれは利用すべきで、
はい、
うん、でないと塾に通って意味がない、
はい、
うん、ただ教室行って行くだけやったらカルチャーセンターでもあるし、あるいはあるじゃないですか、
うん、
うん、そこでいいじゃないですか、うちより安いかもしれないし高いかもしれないけど分からんけど、
うん、うん、
ただそれはね、他の先生方は嫌がると思うんだ。だって迷惑かかるもんからもうそれね。塾でするって、そこでなんか買ってなんかやってか分からへんし、それでなんか悪いことするか分からへんか。そもそもデメリットかもしれんけども、でもまあそれはあえて俺が責任持ってるからっていうことで成り立った世界なんで、どんどん使っていただければいいかなと。うん。迷惑かけてくれるぐらいの方がいい。あ、そんだけやってんねん、アグレッシブに。何にもやらへんやつより、迷惑かけてまでやってる人間の方が僕は好き。うん。
さて盛り上がってきたところで音楽が流れてきました。エンディングの時間となってしまいました。作劇ネットラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などはサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何か一言お願いします。
はい、私もまあこういうねちょっと変わった人形ですとか、
はい、
まあ、いわくつきの品引き取りますとかいうのを公言してますのでなんかそういうのを生かした肩書きというか曰く付きの品分析官みたいなね。
人形愛好家でいいんじゃない
ですか。いやそれは、それはたくさんおりすぎるような気
がする。あ、そっか、ライバル多いよね。
人形だけじゃないんでね、そういうおかしなことを起こすものはね。
ってい
うこと
は、いろんなもの集めてはるんですね。
なんか生かしていきたいなと思います。
はい。
社交劇塾塾生の他に、まあ、美人とか、中山一郎手下とか、まあ、そういう方々もいいよなと思うと。知らずだと考えて
る。中村テスター、俺がテスター。
いやー今日はもう菩薩この一言ですね。ビール菩薩、日本映画菩薩、旅行菩薩、どんな菩薩になろうかな
ー。ビール菩薩ってことはビール飲めたいけど飲めない。菩薩じゃない。飲んだあかん。
いや菩薩や
めた。修行が終わってからビール飲みなさい。
無理もう菩薩やめた。じゃあその名刺を持って居酒屋行って中山一郎の弟子ですって言ってビール終わってくださいって言ったら奢ってもらえるもんなんです。
それがどうなしたって言うんだ
よ。迷惑かけていいって言ったんだもん。
誰やその中山
一郎。みんな考える一度は。
最後に中山先生何かあります？
はい、さっき の、 あの船木さんが1周年というこの4月1日に、
はい、
もう何周年か塾ってこと何周年か忘れましたけど12年ぐらいなのか分からんけどね、パーティーがありますんでこれも一般の人も今回は開いてますんでぜひ来ていただければなというふうに思います。はい、いろいろとねハロウに向けてもいろいろ今イベントのオファーがいつになく来てますので、ホームページをちょっといつもチェックしていただければ、
はい、
またこんな案件なっていうのがあると思いますのでよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。それでは皆さんさようなら。
さようなら。